今度のポットでキャスト。
こんにちは、声ラボの岡田です。
どうも、こんにちは。今度の藤田です。
藤田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。1回目は製品の代用。で、2回目は手法の代用ということで、いろいろなものの代用とその歴史についてもお話しいただいたんですが、今回はどういった、お話になるんでしょうか。
今回タイトルはまず、言語化と同調。
言語化と
で、
同
これは
調。
説明の代用のお話をしようと思ってます。
これはどういう意味なのか、ちょっとそこから詳しく教えていただけますか。
最近はSNS とか普及してるのもあるのかもしれないんですけど、言語化してくださいとか、言語化するっていうのがなんかかっこいい風潮が私はあるような感じはしてて、で、簡単に言うと、分かりやすく説明することが良しとするとか、正義な世の中になってきてるかなと思ってるんですよね。
確かにね。それはよく聞きますもんね。なんかちゃんと言葉にして説明するようにみたいな感じで求められた
そうです
り
ね。
とかしますよね。
仕事なんかも言葉について説明して、学校なんかもそうなのかもしれないですけど、で、私が思ったのは、なんで、分かりやすく説明するのがいいかって疑問に思ったんですよね。
おお、なるほど。そこに疑問を持って、考えられるんですね。
で、理解をさせるっていうことなんですね、言語化っていうのは。なんだけど、これはもう一つは、理解する方にも問題があったりするんで、分かりやすいっていうのは、抽象的な話なんですよね。分かりやすい、分かりやすくないっていうのは、結局、その受け側のセンシングというか、能力に応じるんで、実は分かりにくく言っても分かりやすい場合が、まあ、具体で言うと、例えば大学の先生と子供と説明するときがあって、子供向けに説明するものがあくまでも大学の先生には分かりやすいかと分かりやすいわけじゃないんですね。
なるほど。
で、ベースの知識が違うからなんですね。で、例えば、アンパンの説明をすると、アンパンマンの説明を、キャラクターの説明を子供にはするのは分かりやすいと思うんですけど、逆に大学の先生は分かんないけど、例えば、相手が食品工学の人とかだったら、パンの酵母菌とか話をすると、そっちの方が受け入れやすいんだけど、内容的には難しいじゃないですか。
そうですよね。
なんで、あくまでもその相手の、レベルっていう言い方はよくないと思うんですけど、レベルっていうのも、そのあくまでも評価基準っていうのは曖昧なんで、あくまでもその自分の錯視成就なんですよね。
そうです
なん
ね。
で、簡単な言い方だと、その今、持ってたけど、同調。要は、言い聞かせれば 実は言語化しなくても納得するっていう悪い文化、いい文化でもあるのかもしれないですけど、忖度とかいう言い方もあったりもするんですけど、同調圧力とかっていう、まあ、圧力って言い方は悪い言い方なんだけど、みんな同じ意見ですよとかいうのも同調ですよね。
そうですよね。感覚をね、なんか合わせていくような感じはあります
そう
よ
する
ね。
と、実は言語化不要なんですよね。
なるほ
説
ど。
明いらないんで、で、本当に言語化して説明する必要があるのかどうかっていうのは、あくまでも説明を欲してるのは、誰かっていう話なんですね。で、これ関係論になってくるのかもしれないんですけど、で、関係論は関係論で、なんか数学で、いろいろあったりするじゃないですか。グラフ論とか、見学とか。まあ、そっちの方は、専門家が好きな人が やればいいんですけど、これは、学問の話じゃなくて、本当に必要なのかとか、次のテーマが必要と絶対ってなる予定なんですけど、じゃあ、まずは説明するべきなのとか、これ
そ
がちゃん
こ
と仕
から
事
です
で、
ね。
説明を要求されるんだけど、説明しても分かんないんだけど、分かる人は一発で分かるとか、いろいろあったりするんで、あとは今、コミュニケーションの問題が一つ気になって、生成 AI ですか？最近、チャッピーさんとか言ってるんですけど、なんかそれがお友達になる若い人が増えてるって話も来て、で、コミュニケーションを取るのが大事だとか話してるんだけど、だからコミュニケーション取るのは、実は求められてるのは言語化じゃなく、要は説明がうまい、うまくないっていうのを。と、コミュニケーションの大事さっていうのは、なんか混ざって、日本の場合は、要求してるんで、その違いで多分、若者とかついていけなくなってて、話がついていけないから、話を合わせてくれる AI がいいってなったりして
い
るん
う
じゃ
感
ない
じ
かな
で。
と思ってて。
そうですよね。言語化するにしても、やっぱり相手のバックボーン、どれだけ知識があるのかとか、どういったところまで理解しているのかっていうところも、まあ、加味しながら言葉にしなきゃいけないし、 本当に実は感覚的になんか分かるものもあるから、わざわざそれを言語化する必要はあるのかっていうところは、なかなか疑問に思ってなかったところなので、なんか鋭い指摘なんだなっていうのは感じますね。
で、これ日本が何で問題かというと、私、行政とかと仕事してるんですけど、やっぱりマニュアル化されてるんで、ドキュメント化しなきゃいけないっていう話があったりするんですね。例えば議事録を取らなきゃいけないとか。なんだけど、取ればいいのか、何がやればいいのかって。で、これ書いてないじゃないとかいう話だと、そこは書いてないんですとか。で、じゃあどこまで書いてるんだって話を、言うと、そんなものは書かなくて、じゃあそんなものは書かない理由っていうのは、じゃあどんなものは書くんだって話になるわけですね。それは、だから説明の、そのマニュアルの説明は下手くそだよって、レベルっていうか、説明を要求するんだったら、その説明の要求する、超えたものを説明しないと、納得いかないんじゃないかなと思ってて、生成 AI とかは、ある程度のその知識レベルっていうのは全然到達してたりするんですよね、実は。だからいろんな人に話が合うんじゃないかなと思ってて、そこ
そう
の
か。そ
規
の
模
あ
と
たり
かは、
は、ね、知識を持っている量と、そこをどういうふうなレベル調整するのかっていうところも考えながら、コミュニケーションを取っていくっていうのも、やっぱり言語化においては大切なんですね。
で、会社でコミュニケーションある人が欲しいってよく言うじゃないですか。
言いますよね。
で、それって私本当なんとか
なるほど、
疑
そ
問があっ
こ
て、
にも、疑問を。
ちゃんと説明できて、人と話せる人っていうのはコミュニケーションの定理で聞いた、それは本当なのかって話で、で、例えば仕事回すんだったら私コミュニケーションできなくてもいいんじゃないのとか思ったりはしてるんですよ。
なるほど。ちゃんとその仕事という結果で出していけばいいんじゃないかっていうことなんですね。
日本の場合って、仕事の効率って、欧米とかに比べてすごい悪いじゃないですか。
よく言われ
で、
ま
そ
す
の
よ
理
ね。
由はコミュニケーションだと私は思ってて、その仕事に関係ないコミュニケーションをやるために、時間が犠牲になってんじゃないかなって思ってて、
このあたり、なんかね、あのテーマの中の同調っていうところにも、なんかすごく関係しそうな感じしま
同
す
調
ね。
なんですね。で、しょうがないんですよ。日本ってそういう国なんで、私否定してるわけじゃなくて、いい国だなと逆に思ってるんだけど、ただ、苦手な人もいるし、なんか得意な人もいるしって、両方うまくいけばいいなって、ちょっとそこはウェルビーイング的な考え方なんですけど、両方ダメじゃないんですよ。両方なんかうまくいく方法があればいいなっていうのが、今回出したテーマの、議論するときに、あえて反対の方も、今は流行ってるもの、反対の方を出してみるっていう感じで、ちょっと出してみたんですね。
いうこ
も
と
ちろん
な
だ
ん
から
です
言
ね。
語化は悪いわけじゃないです。同調は悪いわけじゃないんですよ。ただ、言語化しないっていうのと、同調しないっていうのも考えていかなきゃいけないのかなと思ってて、
そうですね。
今回のテーマとして出してみました。
だからそういった意味でも、反対を考えることによって、視野も幅が広がるし、考え方も広がっていくので、だからそれを受けた上で、じゃあどこ選択するかっていうのを考えていただけると良さそうですね。
そうなんですよね。これを強く押すがために、その他のものが犠牲になってないかなん
なん
です
ていう
よ。
の、
コミュニケーションができる人材を求むで、それを求めてるために、組織自体が崩壊してないかとかよく見たり、大事なのに、ね、本当にそれがマストなのかですよね。
だからそ
っ
のあ
ていう
た
の
り
は
も
ちょっ
トータルとしていろいろ考えながら、本当に必要なのっていうところも、やっぱり一度立ち止まって考えるっていうのは大切なことなんですね。
で、いろんな、これはだから代用を生み出していかなきゃいけないんじゃないかなっていう提案なんです。で、説明の代用として、言語化って話もあるんですけど、他の方法もあるんじゃないかな。例えば、日本ってもともと口下手だから、あれですよ、短歌とか生まれてるわけですよね。簡単に言うと。だって、文章で表現できないんだから短くするっていう技法が、もう古事記の時代から、あれは日本人が下手くそな証拠ですよね、コミュニケー
だからあとは
ション。
ね、イメージとか想像で補ってっていう
想像
よう
でっ
な感
て
じ
言ってるんだけど、あれ、結局説明できないって、
いう
嘘
こ
だ
と
けでしょ。
ですね。なるほ
で、そ
ど。
れは、ね、もうそこをね、説明できないって日本、否定したら日本人否定になっちゃうから、ダメなんだよ。だからそこをなんとかやってきてる、もう長くやってきてる国民性なので、なんかうまくそのあたりもできるようなものを、なんですか、代用的なものを、説明の代用って私は言ってるんですけど、そして、うまくいくと、なんか、また違った感じの、未来が出てくるんじゃないかな、なんて最近思っておりま
です
。
ね。だから文化の違いとかもあって、そのあたりはうまく、今までのも尊重していきながら。
そうですね。外国の人と会うとまた違ったりはするのは
違い
確か
ま
な
す
んで
よ
すけ
ね。
ど、
やっぱ文化が違うと、やっぱりある程度説明しとかないと、全く違った背景でお話ししても通じなかったりしますし、ある程度共通認識があればね、いいかもしれ
共通
ない。
認識もあるんですけど、ただ自分のそのアイデンティティっていうか、その自分の文化っていうのも説明できるようにしなきゃいけない。日本はこう
そ
だっ
ういうこと
て
です
説
ね。
明、私はヨーロッパ行ったりするとそういう話はするんですよね。日本は
ああ。
こういう考え方をしてるとか、一応説明はするんですよね。
なな る
んで、
ほ
それが
ど。
ないと、じゃあ合わせろ、いけるね。
いうことですね。じゃあ、
ってい
ね。
う話は思いますね。
だからぜひね、皆さんもそういったところも、ある程度、反対の意見も、やっぱり考えていきながら、それで幅広い、視野もね、持っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい。
そうですね。
藤田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。